今朝は先々週に続いてマタイによる福音書27章15から26節の御言葉に聞きます。先週クリスマスのメッセージを聞きました私たちは、また主イエスの受難と十字架の箇所に戻っていくことになります。すでに確かめましたように、この箇所は主イエスがローマ帝国による裁判、すなわち総督ポンテオピラトの下で受けられた裁判について記しております。主イエスを十字架につけようとする人々の声が波のように高まっています。罪なき神の御子を死刑にして葬り去ろうとするその人々、その罪の大波が押し寄せ、またその大きな圧力に、罪の波に、主イエスを取り囲む者たちがそれぞれの仕方で飲み込まれていく、そういう様が記されています。主イエスを十字架に追いやっていったのは、第一に祭司長長老たち、ユダヤの宗教指導者たち、第2に群衆、そして第3にポンテオピラトであります。先々週見た通りです。しかし彼らは人間であります。でその人間であるという一点において、この人々は決して私たちから遠い存在ではありません。私たちと無関係の人々ではありません。まばたきの詩人と言われた水野源蔵さんが、ナザレのイエスを十字架にかけようと要求した人、許可した人、執行した人、それらの人の中に私がいると歌いました。この人々の中に私たちもいる。十字架とは人間の罪の闇が最も色濃い仕方で映し出された場所であります。そして人間の罪が最も端的に表されたのは、人間が神を殺そうとしたその振る舞いにおいてでありました。自らの救い主であられる神の御子、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと言われる方を信じ受け入れることができない、その方を殺してしまわなければ済まない、ここに人間の罪が現れた。まさに制御不能なものとして現れたということです。十字架とはどのような場所であるのかということを、先々週は主に主イエスを十字架につけようとする人々の側から見たのでありますが、今朝は見方を変えて、主イエスの側から十字架を見てみたいです。十字架が迫ってきた時に、主イエスの身に何が起こっていたのでしょうか。言うまでもないことでありますが、その苦しみがますます募ってきた、耐え難いものになってきたということです。それはもちろん一つには肉体的な苦しみです。十字架は一つには肉体的な苦しみであります。26節、そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。ピラトは主イエスを十字架につける前に鞭打ちました。このことそのものが過酷な刑罰であります。当時の鞭打ちは、複数の革紐の先端に金属の輪をはめ込んだ鞭を用いたものであったと伝えられます。体を固定させられ、背骨を曲げた囚人に対して加えられたこの鞭打ちはかなりひどいもので、一つ打つだけで皮膚は裂かれ血が流れたということであります。 そのむち打ちから主イエスの肉体における死が始まっていきます。まあ、容赦なく主の身に死が襲いかかってくる。しかしこの肉体的な苦痛以上に主イエスを激しく苦しめていたのが霊的な苦しみでありました。ゲッセマネの園で主はこう祈られました。26章39節、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。この御父から差し出された杯を飲み干すということ、これは全人類の罪をその背中に負われるということでありました。この尋常でない途方もない罪の重荷を担って、そこに伴う苦しみを味わい尽くすということでありました。主イエスの苦しみは孤独の苦しみであります。12人の弟子の一人であったイスカリオテのユダに主イエスは裏切られ売り渡されました。また一番弟子と目されていたペトロも鶏が鳴く前に主を三度知らないと言いました。この二人だけではなく全ての弟子たちが主イエスを見捨てて逃げてしまった。あの白の主の日に主イエスがエルサレムに凱旋された時には、主の名によって来られる方にホサナと主を喜び迎えた群衆が、この数日後その舌の根も乾かぬうちにこのイエスという男を十字架につけろと叫び立てるのです。主は弟子たちを愛され、群衆を愛されました。そのご自分の愛した者たちに裏切られ見捨てられて、今十字架の死を前にして主イエスはたった一人になっておられるのです。透き通るような孤独の中におられる。私たちはこのような孤独に耐えることができるでしょうか。主イエスは十字架の上でこのように叫ばれました。大声で叫ばれました。27章46節、エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。実に主イエスにおける本当の死の苦しみと恐れと絶望は、御父に裁かれそして見捨てられるということであった。実にこれこそ全ての人間における最も根本的な死の苦しみまた恐れである。ローマの信徒への手紙6章23節はこう語ります。罪の支払う報酬は死です。罪こそが人間に死をもたらすというのが聖書の語る真理です。この罪の報いとしての死とは、作り主に背き、その懐を離れた、その罪ゆえに永遠に神の懐から離されることです。これこそ罪人が受けるべき根本的な意味における死の意味です。私たちの一人一人にはこの神に捨てられるということの意味は本当には分からない。それは私たちの心は鈍いからです。父なる神に捨てられるということの恐れと絶望とを極みまで味わい尽くすことができた方はただ主イエスを一人です。人間の死の恐れと悲しみを一身に担い、その根本的な意味の死を死ぬということが主イエスの十字架であったんです。そしてそれが御父が差し出された杯を飲み干すということであった。巫女にとってもこれは耐え難いことであったに違いないのですが、その耐え難い苦しみに主イエスはただお一人向き合われたのです。 しかし私たちはこの十字架の下ではっきり確かめることができます。主イエスという方は私たちの誰とも異なる方であるということです。十字架は人間の罪の闇が最も色濃く映し出された場所です。しかし同時に十字架は神の光が輝き渡る場所であります。私たちはキリスト者であり、キリスト者は神を信じている。これは当たり前のことであると言われるかもしれません。では私たちが信じる神とはどのような方でしょうか。人間は神をどこで見出すことができるでしょうか。このことについては宗教改革者のマルティン・ルターが実に鮮明に語っています。十字架の主イエスこそ神がどういう方かを示しておられる。そして十字架の主イエスのもとでこそ私たちは神と出会うことができる。聖書は神は強い方であると、また力ある方であると語ります。では神が強い方であるとはどういう意味でしょうか。また神の力とはどのような力でしょうか。私たちはこの十字架につけられた主イエス・キリストにおいて神の強さと神の力とを見るです。神と出会うことや神を信じること、神に従うこと、これらのことは現実のことではありますが、単なる哲学や論理ではない。人間が作り出した頭の中だけの概念でもない。現実に主イエスは誠の神として、言葉は肉となって私たちの間に宿られた方、誠の神が誠の人間性をまとって来られた方、そういう方であり、まさにそれがクリスマスの出来事であった。ルカによる福音書2章11、12節。もう一度クリスマスのメッセージを聞きます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。羊飼いたちに天使が語りかけた言葉です。家畜小屋の貝羽桶に眠る一人の緑子、血の実子こそ主メシア、救い主である。ただ先天使も言いましたように、そのクリスマスの夜にはこの真理は未だ印でありました。印であるとは隠されているということです。この世を救う神の良き御心は、その日にはなおこの世にあっては隠されていた。世の人々の目からは隠されていた。貝羽桶と布、布というのはおむつのことですが、この印のもとに隠されていた。しかし聖書によって目を開かれた者たちは、その目を持ってこの貝羽桶の血の実子にこそ救いがあるということを、命があるということを見抜くのです。そしてクリスマスの日にそのようにして来られた方は、今十字架のもとにおられ、十字架につけられておられ、世の闇のただ中に、人間の罪の渦の中にただ一人立っておられるのです。その方は、すなわち私たちの神は今どのようであられるのでしょうか。どのような姿を示しておられるのでしょうか。私たちの神は人間の罪に負けておられないのです。 この方を取り巻く闇が深くなればなるほどに、この人間の罪の惨めさが明るみに出されれば出されるほどに、この方は光り輝いておられ、いわれのない罪がかぶせられ、不正清まりない言葉を浴びせられ、侮辱され傷つけられ、聞いたこともないほどの苦しみが今覆いかぶさっているのに、この方は何も変わることがなく、この方であられるという事実のもとにとどまっておられ、とどまり続けておられる。今この場所に至ってなお、この方は愛そのものであられ、憐れみそのものであられ、義そのものであられ、平和そのものであられ、そうした方として逃げることもなく、反論することもなく、自暴自棄になられることもなく、深い沈黙のうちに、主イエスはただ一つのことだけをご自分の身に課しておられるのです。それは御父から差し出された杯を飲み干すということです。ゲツセマネの祈りにおいて、ご自分の前に置かれた杯を飲み干すことを、すなわちご自分が罪人の身代わりとして犠牲の子羊として十字架に死なれること、この贖いの御業により、罪の許しによる救いをこの人の世にもたらすこと、これが御父のご計画であるということを主は確かめられました。そして今主イエスはこのようにして現実に十字架を背負っておられる。それは人間の限界を突き破る道、人間が頭で考えることを超える秘技、救いの神秘、その領域へとただお一人歩んでおられるということです。そして主イエスの御目は確かにここで未来を見通しておられたのです。すなわち罪の闇の向こう側にある光を見ておられた。人の死の、ご自分が変わって死なれることになるその人の死の向こう側にある命を見ておられたのです。だから私たちはそれぞれに各々を信じることができる。死を超える命というものがある。このお方のもとにはそれがある。主イエスは知っておられたのであります。十字架は通過点に過ぎない。この世と人間はこの罪と死の闇に支配されたままに滅びてしまうのではない。この世を根本的に救う御業を今御父は成し遂げられる。そして十字架が、つまりご自身の死の時が近づきつつあるということは、まさに闇が光に、死が命に変えられる時が近づいているということである。だからこそこの方はこの世と人間の闇の深さに負けることがなかった。あらゆる暴力にも恥ずかしめにも不正にも耐えることがおできになった。希望を持つことがおできになった。それはいかなる闇の中でも御父のご計画の確かさが貫かれるということ、固く信じておられ、御父に対する信頼が揺らぐということがなかったからです。しで主は御父のご計画がなるようにその御心に従いとされた。神の強さというのはこの強さです。そしてこのようにしてその身に主が表しておられるものこそ神の力です。私たちは聖書を通してこの神の力がこの世の力と全く異なる姿で表されるということを覚えさせられるのです。すなわち神の力は 人間の弱さのただ中で表される。神の栄光はこの世の栄光とは正反対の仕方で表される。そして私たちがキリスト者である、キリストを信じて生きるものであるということは、それは私たちもまたこの世の力と栄光とを土台にして生きるのではないということ。この十字架の主イエスを通して表された神の力に生かされて生きるということ、この場所で表された神の栄光のために生きるということです。私たちがキリスト者であるということを考えてみたいです。それはこの十字架につけられたキリストを各々の存在のうちに宿しているということです。十字架のキリストの霊、聖霊が私たちを住まいとしておられるということです。ですからもはや私たちが生きているのではない、十字架と復活の主が私たちのうちに生きておられ、あらゆる苦難を超え、あらゆる恐怖を超えて信仰に生き抜かれたお方、闇を光に、死を命に変えられたお方が私たちのうちに生きておられるのです。そうであれば私たちはあまりにも簡単にこの世を覆う悪意やこの世の闇に屈してしまうことはないはずです。この世の現実に絶望してしまうことはないはずです。なお闇に閉ざされたこの世界にあって、神の御子を十字架につけずには置かないこの罪の世界にあって、にもかかわらず神に信頼し、信仰によって忍耐し、希望を持って神の真理と神の愛と神にある平和、神の命の証人として生きることができるはずであります。この命の救いの福音を述べ伝えて、大いなる愛を持って神と隣人に仕えて奉仕して生きることができるはずです。それが聖書を通して示されているキリストと結ばれた者たちの生き方です。そしてこれがキリストを信じる者たちがこの世において担うべき使命です。この使命を担うために私たちはこうして主の日ごとに集まり、御言葉を聞き、神を褒めたたえます。それたとえ小さなわずかな灯火であったとしても、世の闇のただ中にキリストの光を掲げて歩む、キリストの愛と許しと平和、キリストにある真理と自由によって世に勝利する、その道を私たちも歩むのです。主の愛と主の許しと主の平和、主にある真理と自由、これらは私たちが生まれながらに宿していたものではない、私たちのうちに宿ってくださるキリストから来たものです。キリストからいただいたものです。キリストがくださるものを私たちは感謝して欲しいいただいたなら良いのです。そしてキリストに由来する力の確かさに信頼をして歩んだなら良いのです。この1年間私たちはこの世の力、この世の支配、この世の論理にグラグラと揺さぶられながら、試みられながら過ごしてきたのだと思います。しかし足元を救われてはならない、私たちが立つべき場所、私たちが寄るべき土台ということ、そこにしっかり目を注いで、そこにしっかり足場を据えて生きていかなければならない。そのために私たちは霊の戦いを担って、この世がするように、この世が考えるようにではなく、キリストがなされた、キリストの御心があるところ、そこにしっかりと足場を据えて生きていく。 今朝はこの年の最終の礼拝を捧げています。新しい年を迎えることになります。しかし新しい年も私たちの歩みは変わることがありません。教会の歩みは原始教会あるいは古代教会と呼ばれた時代の歩みから現代の教会に至るまで変わることがありません。主イエスご自身が歩まれまた道をつけてくださったその道を忠実に歩んでいく、そのようにしてこの世に光を掲げてこの世に命を明かして歩むこと、その歩みが私たちの歩みであることはこの年も新しい年も変わることがありません。そしてそのような歩みをよみがえられて今も生きておられる永遠の命を生きておられる主イエスが新しい仕方で私たちの一人一人にまた与え続けてくださるのです。そのことに信頼をしそのことにを喜んで新しい歩みをまた共にしてまいりたい、そのように思います。祈ります。主なる神様、昨日も今日も変わることのない方、信仰の創始者であられ完成者であられる方、すなわち十字架につけられたキリスト、新しい歩みにあっても仰ぎ続けていくことができますように、そこに真理がありまた命があることを教会が証しして歩んでいくことができますように、主を仰ぎ主を褒めたたえて生きる、そうした命の営みをまた私たちが分け与えられながらあなたを喜んで生きることができるよう、主の御名によって祈ります。アーメン。